学校のプールを見直し、市民プールの必要性を考えては、公明党内山恵子、小中学校のプールのあり方と市民プールの必要性について、問い、小中学校の授業でプールを使用した日数は、答え、学校によって異なるが、小学校で約25日、中学校で約15日使用した。プール開放では14日使用した。問い、プールの対応年数は、また、平成29年度に更新した落合小のプールの状況は、答え、メーカーから明確な対応年数は示されていないが、50年を目安としている自治体がある。また、落合小のプールは、底面に穴が開き、修繕が不可能となったため、36年で更新し、費用は約8000万円だった。問い、市民プールの整備計画をどう考えているのか。答え、スポーツ推進行動計画に市民プールの整備は位置づけていないが、今後、市民ニーズや民間の動向を踏まえ、必要性を検討していきたい。問い、茨城県牛久市では、小学校に屋内プールを設置し、授業以外の時間は市民に開放している。小中学校のプールの屋内化や、市民プールとの共用、民間プールの活用など、他自治体の状況をどのように認識しているのか。答え、他自治体の様々な事例や取り組みは承知している。市民プールの有無など、本市と異なる点もあるが、今後、小中学校のプールのあり方を検討する際、参考としたい。
同一労働同一賃金を原則に、会計年度任用職員の雇用を、二見昇る。地方公務員法及び地方自治法の一部改正について、問い、法改正の趣旨は、会計年度任用職員制度を導入し、同一労働同一賃金の原則に基づき、正規と非正規職員の格差是正を図ることだと聞いている。改正趣旨に即した処遇改善を図り、一般職、非常勤職員などの雇用に取り組むべきと考えるが、市の考えは。答え、非常勤職員の任用制度での明確化を図るなど、法改正の趣旨に即した対応が必要と考える。平成30年10月頃に、総務省から示される事務処理マニュアル第2版を参考に制度設計を行いたい。問い、在職者が会計年度任用職員へ移行する際の面接や書類選考への対応は？答え、マニュアル第2版や近隣市の状況などを参考に今後検討していく。問い、制度の導入に向けて条例を改正する時期は？答え、本市では31年6月定例会に制度に関係する条例を上呈する予定である。問い、マニュアル Q&A に会計年度任用職員を採用する際の給与決定での例があるが、その例をどう捉え、給与を決定するのか。答え、具体例を参考にした上で、本市の状況に合わせた制度とする必要があると考える。給与などの制度は、マニュアル第2版や、近隣市の状況も勘案し、設計する。経営基盤の弱い中小企業が、経営を続けられる支援を、越川義明。市内製造業の今日的課題について。問い、市は医療や航空など、新しい成長分野へ進出する中小企業に支援しているとのことだが、新産業や新技術などに十分対応できない企業へは、どう支援するのか。答え、企業が持つ独自の既存技術を活かし応用することで、中小企業でも新産業への参入は可能だと考えている。 金融機関などの力も借りて、新たなビジネスパートナーの発掘などを支援している。パブコメやイベントなどに対する応募を電子メールで受け付けることについて。問い、綾瀬文化芸術祭への出展を電子メールでも受け付けてはどうか。答え、申し込みと同時に出展作品の提出が必要な場合があるなど、電子メールでの申し込みが難しい部門があったため受付していなかったが、可能な部門は来年度からの導入を検討していきたい。公的施設、学校を含むの空調整備について、問い、7月に空調設備が故障し、9月に修理した小学校があった。勉強に影響し、健康被害につながるが、遅れた理由は、答え、定期点検に含まれない箇所が故障し、不具合箇所の特定に時間がかかった。修理には専門作業員が必要だったが、猛暑の影響で需要が増加し、手配に時間を要した。市政に対する一般質問は終わりです。委員会の行政視察。委員会では、優れた施策を市政に反映させるため、先進地などを視察して、特定事項について情報を収集し、専門的知識を深めています。視察内容の詳細は、議会事務局で閲覧できます。議会運営委員会、視察日程、8月9日から10日、三重県四日市市、議会改革について、総務教育常任委員会、視察日程、10月1日から2日、新潟県十日町市、水害対策について、新潟県見附市、学力向上の取り組みについて、この記事には写真が2枚あります。三重県四日市市市役所にてと、新潟県見附市役所にて、それぞれ話し合いをしています。写真終わります。議会の動き。8月20日、議会全員協議会、議会改革検討協議会。27日、議会運営委員会。9月3日、9月定例会本会議初日。議会運営委員会、議会全員協議会。4日、9月定例会本会議第2日。議会全員協議会。7日、市民福祉常任委員会。10日、経済建設常任委員会。11日、総務教育常任委員会。12日、市民福祉常任委員会。19日、基地対策特別委員会。21日、9月定例会本会議第3日、25日、9月定例会本会議第4日、議会運営委員会、26日、9月定例会本会議第5日、28日、9月定例会本会議最終日、議会全員協議会、議会法編集委員会、10月、1日から2日、総務教育常任委員会行政視察、新潟県十日町市、見附市。22日、議会全員協議会、議会改革検討協議会。30日から31日、市民福祉常任委員会行政視察、福島県郡山市、会津若松市。11月1日、議会法編集委員会、7日から8日、経済建設常任委員会行政視察、茨城県常陸太田市、千葉県千葉市。 請願陳情の審査結果、付託委員会、件名、審査日、結果の順にお伝えします。総務教育、国による義務教育財源の保障及び教育の機会均等と水準の維持・向上、並びに行き届いた教育の実現に関する陳情、平成30年9月11日、趣旨了承、臓器移植の環境整備を求める意見書の採択を求める陳情書、平成30年9月11日、趣旨了承、市民福祉、精神障害者を交通運賃割引制度の対象とするよう意見書の提出を求める陳情、平成30年9月12日、趣旨了承、基地対策、厚木基地の住宅防音工事対象区域における 80W 及び 75W 区域の告示後住宅並びに 80W 及び 75W 区域の外郭防音工事の実施についての陳情、平成30年9月19日、趣旨了承。12月定例会、あなたも傍聴してみませんか？審議日程、予定。11月27日火曜日、本会議、議案審議。30日金曜日、市民福祉常任委員会。12月3日月曜日、経済建設常任委員会。4日火曜日、総務教育常任委員会。6日木曜日、基地対策特別委員会。11日火曜日、本会議一般質問。12日水曜日、本会議一般質問。13日木曜日、本会議一般質問。17日月曜日、本会議委員長報告、採決。傍聴の際、希望の方には議案資料を貸し出します。資料は十部限りですので、窓口での申し込み順となります。開会時間は午前9時、17日月曜日は午前9時30分になります。日程や時間は変更することがありますので、議会事務局に問い合わせてください。なお、手話通訳をご希望の方は、傍聴2週間前までに議会事務局にご連絡ください。